説教、エフェソの決別説教、主と恵みの言葉に委ね、鈴木牧師です。
祈らせていただきます。愛する天の父様、すべて感謝いたします。どうぞこの御堂に聖霊をいっぱい満たしてください。語るものと聞くものを一つにして、御言葉に力が与えられ、お聞きくださる方のお心に深く留まりますように助けてください。イエス様のお名前によってお祈り申し上げます。
アーメン。
白鳥が死ぬ間際に一声美しく高く鳴くと言います。そして人もまた別れの言葉は深く心に残るものであります。昆虫の御言葉はパウロのエフェソの人たちに残す告別説教です。第三伝道旅行を終えてパウロはいよいよエルサレムに戻ろうとしております。エルサレムに戻ればパウロはすぐに捕獲されてカイサリアで2年間、そしてローマに送られても監禁生活となります。したがってパウロが自由の身であった時の最後の説教が昆虫の御言葉となります。パウロのエフェソの人たちへの切々たる思いを聞いてまいりましょう。それでは20章の17節から21節、ご一緒にお読みいたしましょう。パウロはミレトスからエフェソに人をやって、教会の長老たちを呼び寄せた。長老たちが集まってきた時、パウロはこう話した。アジア州に来た最初の日以来、私があなた方と共にどのように過ごしてきたかはよくご存知です。すなわち自分を全く富に足りないものと思い、涙を流しながら、またユダヤ人の数々の陰謀によってこの身に降りかかってきた試練に遭いながらも主にお仕えしてきました。役に立つことは一つ残らず、公衆の面前でも方々の家でもあなた方に伝え、また教えてきました。神に対する悔い改めと、私たちの主イエスに対する信仰と、ユダヤ人にもギリシア人にも力強く証ししてきたのです、とあります。ミレトスに着いたパウロはエルサレムに出かける前に3年間も伝道したエフェソの人たちに名を伝えたいという思いが募りました。そしてミレトスに来るように使いを出しました。エフェソの長老たちが到着しますと、教会員全体に伝わるように心を込めて語り出したのです。まずあなた方はよくご存知ですと、エフェソの今までのパウロの活動を語り出しました。パウロがどのように伝道してきたか、ここは4つのことが言われております。はじめに、自分を全く富に足りないものと思いとあります。まことにパウロは自分は土の器に過ぎないものとして、謙虚に謙遜の限りを尽くして人に接しました。自分は罪人の頭に過ぎないと常に主を仰いでおりました。エフェソで大勢の信徒を得たのも、それはパウロ自身の力ではないこと、土の器の中にある宝、神の力によってなされたというのです。2つ目、涙を流しながらとあります。 パウロは自分のために涙を流したことはありません。昼も夜も、時には天幕作りをしている時でさえ、人々はパウロを訪ねたことです。パウロは一人一人親身になって悩みを聞き、共に涙したのであります。喜ぶ者と共に喜び、泣く者と共に泣いたのであります。三つ目、試練に遭いながらも主にお仕えしてきましたとあります。パウロの伝道には迫害がついてまいりました。鞭打ち、投獄、陰謀によって命を奪われそうになりました。ただ土の器だけならどうでしょう。弱く艱難試練に遭えばすぐに壊れて途方に暮れるのではないでしょうか。しかしパウロの内なる神の働きは、どんな艱難試練であっても行き詰まらなかったのであります。パウロはただ主の働きを表す土の器として、試練を超えて主にお仕えしてきました。4つ目、パウロは役立つことをすべて教えたとあります。神に対する悔い改めと私たちの主イエスに対する信仰であります。パウロは常にキリストのみの方でした。イエス様の十字架と復活、昇天の出来事、そして今は聖霊として私たち一人一人のうちに宿っていてくださる、そういう聖霊のすべてを語り続けて主にお従いしたのであります。パウロは自分を罪人の頭だと認めておりました。イエス様も、悪いものは口から入るものはない、お前たちから出るものが悪いとかつて言われました。そのような私たちなのですが、その中に主は十字架を通して、復活を通して、御霊において住んでいてくださっておりますと、そして土の器に過ぎないものにも主の限りない恵みと大いなる御業が表されていくのだと。そのようにパウロはユダヤ人にもギリシア人にも力強くこの恵みを証ししてきたと申しております。それはあなた方がよくご存知でしょうというのです。では20章の22節から24節を読みましょう。そして今私は霊に促されてエルサレムに行きます。そこでどんなことがこの身に起こるか何も分かりません。ただ投獄と苦難とが私たちを待ち受けているということだけは、聖霊がどこの町でもはっきり告げてくださっています。しかし自分の決められた道を走り通し、また主イエスからいただいた神の恵みの福音を力強く証しするという任務を果たすことができさえすれば、この命すら決して惜しいとは思いませんとあります。ここでは近い未来にパウロの身に起こるエルサレムの投獄と苦難の予告をしております。それでも自分の決められた道を走り通すと決意が述べられております。主イエスからいただいた神の恵みの福音を力強く証しするという任務を果たすことができさえすれば、 この命すら決して惜しいとは思いませんときっぱりとした決意であります。パウロはこれまでにも常に聖霊の導きによって伝道してまいりました。聖霊の導きによって伝道するならば全てが順風満帆となると思われるでしょうか。そうではありません。妨害、迫害、思いもよらない騒動などの苦難が次々と起こったのです。これからもそうです。ただしその苦難はこの世の苦難ではなくて神様のご計画の中の出来事であり、神様の永遠に貫かれている御心、その御心の中の出来事である。どんな苦難であってもそこに神様の不思議な御業が表されるのであります。信じて委ねてお従いする中での苦難は必ず神が益に変えてくださるのであります。もし私たちの中で自分は呪われているのではないか、後から後から辛いことが起こる、試練に耐えきれないと思っておられる方がおられるでしょうか。そういう時こそ主は近くにおられるのです。主は苦しむ者、悲しむ者に自らが歩み寄ってくださってその人を励まそうとされる方であります。ピンチをチャンスになしてくださるのであります。パウロはイエス様からいただいた任務を果たせるなら命さえ惜しくないとはっきりと言っております。パウロの生きる目的はキリストであります。新約聖書の362ページフィリピ書1章の20節から21節をご一緒にお読みいたしましょう。362ページです。フィリピ書1章の20節から21節です。そしてどんなことにも恥をかかず、これまでのように今も生きるにも死ぬにも私の身によってキリストが公然と崇められるようにと切に願い希望しています。私にとって生きるとはキリストであり死ぬことは利益なのですとあります。パウロの見事な言葉であります。でもこの思いは主を信じる私たちの思いでもあるのではないでしょうか。主を信じる私たちのこの体、この命はすでに生死を超えております。主のものとされて新しくされているのであります。イエス様は十字架の死を通り復活なさって天に昇られ、今は聖霊として私たち一人一人の心に内住しておられるのであります。そうであるならば私たちの命はすでにもう永遠の世界に組み入れられている、永遠に突き抜けていると言えるのではないでしょうか。ならばどのような境遇になったとしてもキリストを楽しみキリストを喜んで生きていける、それがイエス様のご栄光を表すことになるのではないでしょうか。20章の25節から25節をお読みしましょう。そして今あなた方が皆もう二度と私の顔を見ることがないと私には分かっています。私はあなた方の間を巡回して御国を述べ伝えたのです。だから特に今日はっきり言います。誰の血についても私には責任がありません。私は 神のご計画をすべてひるむことなくあなた方に伝えたからですとあります。パウロはもう二度とエフェソの信徒たちの顔を見る機会はないだろうと言っております。殉教するか、あるいはローマから世界の果てイスパニアまで、伝道してもうエフェソには戻らないのではないかと思っております。だからです。だからこそ今はっきり言う。信仰は明日じゃないんですね。今なんです。今現在。パウロは余すことなく全てをあなた方に語ったと言います。もしパウロが全てを語らずにいて、救われるはずの人が救いに預かれなかったとしたら、その地の責任はパウロにあります。しかし全てを余すことなく語ったので、信じない人がいてもその責任はパウロにはありませんとはっきり申しておりますということは、伝えないことは地の責任を問われるということになるのではないでしょうか。そこで皆さんというよりも私自身です。まだ私は家族の中で信仰者、私一人、あと家族みんなまだ未信者です。死の責任があります。私たちは余すことなく語っているかなと反省するのであります。勇気を持ってですね、これからも愛する家族友人に語っていかなければと思わされたところであります。語らないことは血の責任を問われているのであると根性はっきりとパウロに示されたのであります。さて次の28節から35節、ここはパウロのエフェソの信徒たちへの、遺言にあたります。20章の28節から30節を読みましょう。どうかあなた方自身と群れ全体とに気を配ってください。聖霊は神が御子の血によってご自分のものとなさった神の教会の世話をさせるために、あなた方をこの群れの監督者に任命なさったのです。私が去った後に残忍な狼どもがあなた方のところへ入り込んできて群れを荒らすことが私には分かっています。またあなた方自身の中からも邪説を唱えて弟子たちを従わせようとする者が現れますとあります。エフェソの信徒たちへの最初の言葉、あなた方自身と群れ全体とに気を配ってくださいということです。あなた方自身が最初に来て、次に群れ全体に気を配る。この順番がとても大切なのであります。まずあなたが神様との関係をしっかり正す。神様と自分、汝と我の間には何も置かないんです。汝とそれじゃなくて、汝と我なんです。言うならば、十字架の縦の線。神様と自分をしっかりと結ぶ。それから横の線、群れ全体に関わって気を配ってくださいとあります。神様と自分との関係ができないままで周囲の人に口を出すならば、それは混乱のもとになります。教会に限らず、家庭でも職場での人間関係も、まず自分が神様としっかり結ばれている。そうすれば自然に恵みが周囲にあふれ出てくるのではないでしょうか。教会はキリストの血潮によってあがなわれたものの集まりであります。主の家族であります。その人たちを世話する監督者、あるいは長老、役員、一層 自分と神とのつながりを強めてほしい。なぜならばパウロ亡き後、教会を荒らす残忍な狼どもが来ると、また信徒の中からも異端思想を持ち込む者が出てくるとパウロは分かっているのです。キリストを頭にする教会にふさわしくない分裂が生じてくるのです。でもこれはいつの時代にもこの恐れはあります。どうしてそのようなことが起きるのか。神と自分との関係が正しくなくて、いつの間にか神様をのけものにして自分が神になって、自分を強く主張するあまり、そうなってきますと神様に人を集めるのじゃなくて人を自分に引きつけたいのであります。そうではなくて、主の前に自分は土の器に過ぎないと、一切のご栄光を主に帰するならば、聖霊による一致がなされ、分裂など起こる恐れはないのであります。20章の31から31節を読みましょう。だから私が3年間あなた方一人一人に夜も昼も涙を流して教えてきたことを思い起こして、目を覚ましていなさい。そして今、神とその恵みの言葉とにあなた方を委ねます。この御言葉はあなた方を作り上げ聖なるものとされたすべての人々と恵みを受け継がせることができるのですとあります。パウロは訴えます。3年間昼夜を分けず一人一人に涙を流しながら語ってきたことを忘れないで、目を覚ましていなさいと言っております。そして32節、パウロは今神とその恵みの言葉にあなた方を委ねると言っております。御言葉に対する素晴らしい信仰ではありませんか。今朝のメッセージ題はここからいただきました。神と恵みの言葉と言っております。主の御言葉は全てが恵みであり力であります。いかがでしょうか。私たちはそのように聖書の御言葉を読んで受け止めておりますでしょうか。受洗して間もない時、御言葉は時に恐ろしい、自分を責める刃のような感じがしました。十字架がよく分かっていなかったからです。しかし本当にイエス様の十字架、イエス様が私のために血を流してくださったんだっていうことが分かりますと、イエス様の十字架の血潮を通して御言葉を読みますと、どんなに厳しい御言葉も裁きの言葉ではなくなって、素晴らしい許しの御言葉として、力ある御言葉として読めてくるのであります。そうではないでしょうか。時に恐ろしい御言葉に罠なく罪深いものでありますけれども、そのようなもののために主が代わりに十字架でその罪をあがなってくださった。主の十字架による恵みとして御言葉に励まされ力づけられる、ただただ感謝として受け入れられる、これが主の恵みではないでしょうか。ゆえにパウロは神とその恵みの言葉とにあなた方を委ねると申しております。御言葉自体に力があるのです。しかしその御言葉も聞こうとしなければ力は発揮されないのであります。礼拝を大切に守りたいと存じます。 20章の33節から35節を読みましょう。私は他人の金銀や衣服をむさぼったことはありません。ご存知の通り、私はこの手で私自身の生活のためにも、共にいた人々のためにも働いたのです。あなた方もこのように働いて、弱い者を助けるように、また主イエスご自身が受けるよりは与える方が幸いであると言われた言葉を思い出すようにと、私はいつも身をもって示してきましたとあります。いよいよパウロの告別説教の終わりになってまいります。パウロは伝道に熱心であればあるほど、天幕作りの仕事にも熱心でありました。おそらくパウロの指は節くれだっていたのではないかと存じます。信仰と生活が一つになっていたのであります。自給伝道をしてパウロは弱い立場の人々を支えたのであります。イエス様のご生涯も弱い者の味方でした。まさにイエス様の御後に従ったパウロの伝道生活であります。受けるよりは与える方が幸いであると言われた言葉を思い出すように、これが最後の勧めの言葉でありました。受けるよりは与える方が幸いである。パウロは自分の生き様を示し、またイエス様の御言葉を通して弱い者を支えなさいと締めくくったのであります。20章36節から38節を読みましょう。このように話してから、パウロは皆と一緒にひざまずいて祈った。人々は皆激しく泣き、パウロの首を抱いて接吻した。特に自分の顔をもう二度と見ることはあるまいとパウロが言ったので非常に悲しんだ。人々はパウロを船まで見送りに行ったとあります。当時は説教の後みんなでひざまずいて、まあ輪になったかその辺はわからないのですけれども、みんな一緒にひざまずいて祈ったようであります。人々はもう二度とパウロに会えない、非常に嘆き悲しみました。別れはつらいものです。でも私たちは御国でまみえる望みがあるのですから、そんなに悲しまなくてもよいはずなのですが、でも現実には悲しいのです。寂しいのです。信仰を持っていても肉の私たちは悲しいのです。だからこそ主に向かうのです。悲しくて心乱れたままであっても、主に向かって祈り御言葉を聞き続けるのであります。そこに御言葉の力が表されてまいります。エフェソの人たちはパウロの首を抱いて何度も何度も接吻し、彼を船まで見送りました。お祈りさせていただきます。そして今、神とその恵みの言葉とにあなた方を委ねます。この御言葉はあなた方を作り上げ、聖なるものとされたすべての人々と共に恵みを受け継がせることができるのです。慈愛の神、尊い皆をあがめます。今朝はパウロのエフェソの人たちへの告別説教を示され、感謝いたします。パウロのエフェソでの3年間の信仰の歩みから、信仰生活に大切なことが示されました。パウロは謙虚に己の罪を認め、 土の器としてすべてを明け渡し、うちに住む主の霊の働きに委ね切りました。結果、弱い土の器でありますが、いかなる災い困難にもめげずに素晴らしい伝道成果を生み出しました。エフェソの信徒たちに対して残した勧めは、今朝私たちに対しても語られました。まず神と自分の関係を正す縦の線を明確にし、それから周囲への気配りをする横の線、これは教会生活の基本であります。また霊にある生活をしていても様々な困難に出会います。それは私たちにとっては世の困難と違って、主の永遠のご計画の中にあることで、私たちの命はすでにイエス様の十字架を通して永遠に突き抜けたものにされている、新しくされていること、ゆえにどのようなことも乗り越えられると。またパウロは出会った人々に主の福音を余すことなくすべて語りました。ゆえに救われない人がいたとしても、その人に対して血の責任はないとはっきり言いました。私たちは十分に語っているかと問われました。語らないことは血の責任であると厳しく問われました。さらに教会はイエス様の血潮で贖われた者の集まりでありますが、この世の罪の真っただ中にあり、さまざまな誘惑や狼が入ってくるので、目を覚ましていなさいとも勧められました。そして一切をパウロは御言葉の恵みに委ねました。御言葉こそ救いの源であります。どうか私たちもこの恵みの御言葉、言い換えるならばイエス・キリストでありますに、全てを委ねる信仰者となれますようにお導きください。台風によって西日本の被災者たちがまた不安の中におののいていると存じます。どうぞ主よ、近くにいまして励まして、どうぞ希望を失わないようにさせてください。また救援に当たっておられるお一人お一人の健康もあなたがお守りください。越谷教会、そして教会学校、そして幼稚園の技がこの地にあって、ますます尊く用いられていきますように。その御用のために建てられている石橋先生、棚橋先生、また教会学校の先生お一人お一人、そして幼稚園の先生方、健康をどうぞあなたが祝し、豊かに祝福してくださいますように心から願います。この小さな祈り、尊き主イエス・キリストの御名によりお祈り申し上げます。
アーメン。